まずはリラックスからしていこうね、お兄さん。私の話を聞きながら深めの呼吸をしてみて。気持ちを落ち着かせることもすごく大切なことなんだから。ほら、リラックス、リラックス。大丈夫、すぐにそうなる必要はないから焦らないで、ゆっくりとリラックスしていこうね、お兄さん。お兄さんは自分で自分の感情をコントロールできるって思う？今ならリラックスかな。気持ちを落ち着かせて心と体を休ませる。これって簡単なようで難しいと思わない？体が興奮してると思うようにリラックスできなかったり、焦れば焦るほどリラックスが遠ざかったりすることって結構あると思うんだよね。わかりやすい例を挙げるなら、寝たい時に限って眠れないみたいな。お兄さんはこれから私の声に合わせて体を動かしたり感情を変化させたりするけど、もしかしたらそうならないかもしれないの。それはお兄さんの反発心だったり体の状態だったり、いろんな理由があるんだけど、一番は感情が追いついていない時になっちゃう。だからね、その時は焦らないで今みたいにリラックスしてほしいの。リラックスできてから私の声を聞いてほしい。お兄さんが乳首でいっぱい気持ちよくなれるように、私はお兄さんに辛いお願いをすると思う。暗示を使ってお兄さんに何度も射精を我慢させちゃうと思う。けどそれはお兄さんが射精よりももっともっと気持ちよくて幸せな快感を得てほしいから。射精よりも長くてすごく幸せな絶頂を楽しんでほしいからお願いするの。今はまだわからなくても大丈夫、後できっとわかるようになれるから。それにこれは例え話ってわけでもないんだよ。私が知っている本当の話でもあるの。今からその話をしていこっか。お兄さんと同じで乳首オナニーが大好きなお兄さんのお話。ちょっと長くなるかもしれないけど、お兄さんにとっても重要な話だから聞いててくれると嬉しいかな。そのお兄さんはね、私と会う前から乳首オナニーが好きな人で、すでに何度か乳首で行ったこともある人だったの。乳首だけっていうよりは前立腺も使ってって感じかな。乳首の感度はもともとそんなに良くなくて、少しずつ開発していったみたい。私が初めて会った時にはそんなこと信じられないくらい敏感乳首だったんだけど、本人はまだ満足してなかったんだよね。世の中には軽く触っただけで声が出るくらい敏感な人がいるんだから、まだまだ足りないって。最初は呆れちゃったけど、同じくらいすごいっても思ったんだよね。だって自覚できていないだけで、お兄さんはすごく敏感な乳首をしているんだよ。性感帯を一から開発してそれでいけるんだから、すごいことだと思わない？そんなお兄さんのお願いがドライオーガズムだったってわけ。どんなに乳首と前立腺で気持ちよくなっても、最後は射精感に負けて出してしまうから助けてほしいって。でも射精することは悪いことじゃないでしょ？悪いことっていうより、 ごくごく自然なことだよね。気になって詳しく話を聞いてみたら、どうしても乳首でいけないとき、お兄さんはいつもおちんちんをしごいていたんだって。だから、乳首で行きたいお兄さんにとって、そこ以外を刺激することは悪いことになってたみたい。実際、オナニーを始めて行かないで終わるなんて辛いしね。それを続けていたから、お兄さんの中で、射精イコール悪いことになっちゃったみたい。そこで私は催眠術を使って、性感帯の優先度を変えていくことにしたの。おちんちんよりも乳首の方が気持ちいい性感帯にしちゃえば、行く時に触る場所が乳首になるでしょ？それにほら、乳首だってちゃんとした性感帯だし。クリクリ、コリコリってしたら、すごく気持ちいいでしょ？おちんちんじゃないといけないなんて、ただの先入観なんだから。お兄さんも、そうは思わない？おちんちんを刺激して射精するのは、もちろん生理現象でもあるんだけど、やっぱり、あれだと思うんだよね。それに慣れているから。ほら、今納得したでしょ。そういう理由から、乳首を一番の性感帯に変えていくことにしたの。催眠術を使って、少しずつ、少しずつ意識を変えていって、乳首が一番の性感帯になるように。催眠術は魔法みたいに万能じゃないから、時間をかけて、ゆっくりとお兄さんの意識を変えていったの。もちろん、それはお兄さんも合意の上で、ね。その成果が出始めたのは、お兄さんが初めて乳首切除をしてからかな。初めはできない日もあったけど、だんだんとできない日が少なくなって、次第に乳首で絶頂をコントロールできるようになってきたの。一度目の成功体験が、お兄さんの心と体を変化させて、ある種の自信につながったみたい。おちんちんを刺激しなくても、絶頂できる体なんだってね。開発すれば必ずしもおちんちんは必要ないの。そうは思わない？私はそう思ってるんだけど。その次に始めたのは絶頂しない練習。実は乳首以外の場所も開発をしていたんだよね。乳首をいじることが大好きなお兄さんなら知っているかもしれないけど、それは前立腺。乳首と前立腺を同時に刺激した方が、ほら、気持ちいいでしょ？クリクリ、コリコリって乳首で気持ちよくなりながら、前立腺をキュッキュッって何度も締め付けて、じっくり、ゆっくりと快感を溜めるのって、すごく気持ちいいよね。続けると快感が大きくなって、乳首も前立腺も敏感になって、だんだんとどうしようもなくなってきちゃうよね。行きたいって衝動も大きくなって、お兄さんは前立腺に力を入れちゃうの。そして、そのまま絶頂しちゃう。そうなることは悪いことじゃないけど、その絶頂が大きくて、せっかく溜めた快感がスーッて消えていっちゃう。こうなっちゃったら、その日はもう何もできなくなっちゃうな。ノーハンド射精って言うんだよね。確か。それで終わっちゃう。でも、お兄さんがしたいのはドライオーガズムだったよね。そこで私は暗示を使って射精感を抑えることにしたの。射精感が込み上げてきたら体から力が抜ける暗示をかけて、ね。ゆっくりと快感を溜めて それが射精管に変わったら力が抜ける。それを繰り返せば繰り返すほど体の感度は上がっていくよね。でも快感がたまればたまるほど体は辛くなっていく。射精感も大きくなって、その衝動が大きくなっちゃう。いくら暗示をかけていても、辛いことから逃げたいって本能を抑えることは難しいの。だんだんと楽な方に意識が逃げていって、気がついたら絶頂しちゃう。ピュッピューって精液が吹き出して、たりとしちゃう。何度も失敗を繰り返して、その日はやってきたの。その日も同じ暗示をかけて、お兄さんは頑張って我慢していた。最初の頃は勃起していたおちんちんも、この頃にはあまり立たなくなってて、射精する時もピュッピューって感じじゃなくて、ドクドクって出る感じだったかな。そのドクドクって射精をしながら、少しずつおちんちんが大きくなって、激しくいっちゃうみたいな。でもその日は違ったの。しっかりと私の暗示が残ってて、絶頂が近づいたお兄さんは力を抜いていたの。けどお兄さんも気づかないうちに、快感は限界を超えていて、スーッと力を抜いたことで一線を越えちゃったの。いつもならまた指が動き出すときに、ドクドクって透明な液体がおちんちんから溢れて止まらないの。しかもおちんちんはほとんど反応していなくて、まるでおしっこを漏らしちゃってるみたいな感じかな。その時のお兄さんはとろけた表情をしてて、すごく幸せそうだったのはよく覚えてる。それからお兄さんはまた動き出して、乳首と前立腺の刺激を始めたの。いつもならぐったりとして終わっちゃうのにそれがお兄さんにとっての成功体験になったみたい。一度感覚をつかんだお兄さんは、まるで最初からできていたみたいにドライオーガズムができるようになったの。本当におちんちんから何も出ない日もあったぐらいだから、ドライオーガズムって名前は間違ってなかったみたい。ドライオーガズムは誰にだってできるオナニーなの。練習をしてコツをつかめばもう忘れない。だって、このお兄さんだけが成功例じゃないんだもの。最初はほんの興味本位だった人から、女装趣味のお兄さん、アナル開発済みのエッチなお兄さんとか、心から女の子になってメス落ちしてるお兄さんもみんなできちゃってるんだから。大丈夫。私に任せていれば、お兄さんも体験できるから、安心して私に任せてね。いいよねじゃあそろそろお兄さんにも暗示をかけていこっか。でもその前に一つだけ。私の話を聞いてお兄さんはどのくらい共感できた？ちょっと考えてみて。共感できたところは、すでにお兄さんがたどり着いている場所。共感できなかったところは、これから私と一緒に頑張っていこうね、お兄さん。そういうわけで、早速お兄さんにも暗示をかけていこっか。お兄さんにかける最初の暗示はね、もしかしたら、すでにお兄さんは知っているかもしんないね。お兄さんはこれから射精感がこみ上げてきたら力が抜けちゃうの。スーって る体から力が抜けて、射精を我慢できるところまで気持ちを落ち着かせる。それから自然と体が動き出して、お兄さんは快感を求めるようになるの。私が話をしたあのお兄さんと同じようにね。それじゃあ次の暗示。お兄さんが射精を我慢するたび、お兄さんの体はドライオーガズムに近づいていくの。お兄さんの頭の中とか性感帯が開発されて、気持ちよさが進化していっちゃうんだよ。ゾクゾクした快感も、ピリピリと痺れるような快感も、どんどん大きくなって、お兄さんはそれを受け入れられるようになるの。少しずつ。でも着実に、お兄さんはドライオーガズムに近づいていけるの。そうして快感を受け入れてると、お兄さんの体は、射精ができなくなっちゃうの。これも暗示。お兄さんの意識と無意識に、私の暗示が入り込んでいく。ふと忘れる瞬間があっても、お兄さんはすぐに思い出せる。私が、頑張れって励ますと、お兄さんは暗示を思い出すの。意識が思い出せないときは無意識が、無意識が反応しないときは、お兄さんの意識が思い出してくれる。だからお兄さんは、無理に覚えようとは思わなくてもいいの。大丈夫。私の言葉は、お兄さんの心と体に刻まれているから。そして、これが最後の暗示。お兄さんはドライオーガズムを迎えると、夢中になって何度も繰り返しちゃうの。それはドライオーガズムの快感を求めて、体が勝手に動いちゃうのかもしれないし、頭の中を幸せな快感で満たすのかもしれない。それは、お兄さんの無意識が教えてくれるから、従ってみて。大丈夫。お兄さんが忘れないように、私がお兄さんをいくらでも励ましてあげるから。頑張れって。ね。だから、まずはリラックスしよう。ゆっくりと呼吸をして、リラックス。リラックス。気持ちを落ち着かせて、のんびりするの。気持ちいいことだって焦らなくてもいいんだよ。ゆっくりのんびりと気持ちよくなればいいの。そうしていればお兄さんは幸せな気分でいけるから、焦んなくてもいいの。私を信じてついてきてね。いいでしょ。それじゃ、始めていこっか、お兄さん。